おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国の有力 EV メーカーによる人型ロボットへの電撃参入や、日本の人型重機が切り開く身体拡張の未来、そしてソニー AI が挑む卓球ロボットの進化など最新のニュースをお届けします。新蘭網によりますと、中国の電気自動車メーカーセレス、蔡力氏が自社開発の人型ロボットを初公開しました。セレスはファーウェイとの共同ブランドで知られる有力な EV メーカーですが、年内に2足歩行型だけでなく、4足歩行型など複数の具身知能ロボットを投入する計画です。
これまで自動車メーカーがロボットを手掛ける例はテスラなどが有名ですが、セレスの参入は自動車の製造ノウハウがそのままロボットの量産に応用できることを示しています。特に物流や小売現場での活用を強く意識しており、車を作る技術が動く知能へと進化するスピードが中国国内で一段と加速しています。ロボットが珍しい技術から現場の戦力へと変わる動きはさらに具体化しています。量子雨が報じたところでは、設立わずか1年の清華大学発のスタートアップが早くも自動車工場の実生産ラインへの導入契約を獲得しました。
これまでの人型ロボット業界は形の議論が中心でしたが、現在は知能による生産力へと焦点が移っています。この企業は単に人間を模倣するのではなく、複雑な工場のタスクを AI がいかに自律的に完遂できるかに注力しています。実験室でのデモではなく、実際の過酷な生産現場で稼働するという実績は、投資家や顧客企業にとって導入のハードルを下げる最大の安心材料となるでしょう。こうした実用化へのシフトについて、市場も冷静な分析を始めています。
はい。財連社によりますと、国勢証券の首席アナリスト、張一鳴氏が、人型ロボットはコンセプトの古代宣伝を卒業し、本格的な量産時代に突入したとの見解を示しました。張氏は、これまでの株価先行のブームとは異なり、現在はサプライチェーンの整備とコスト削減が着実に進んでいることを強調しています。特に中国ではモーターや減速機といった基幹部品の国産化が進み、量産化への土台が整いつつあります。単なる技術的な興味を超え、製造業としての採算性が議論の主役になったことは、この産業が成熟期に入った証拠と言えるでしょう。
さて、全自立型のロボットが注目される一方で、日本からは独自の哲学を持つ技術が発信されています。ロボスタによりますと、日本のスタートアップ、人機一体が JR 西日本と進めている人型重機の実用化事例を公開しました。これは人間が遠隔で操作しながら、ロボットが受ける力や感触を操縦者にフィードバックする技術を核としています。一般的な人型ロボットが完全な自立を目指すのに対し、こちらは人間の判断力とロボットのパワーを融合させる身体の拡張に重点を置いています。
高所作業や重量物の運搬など、危険な現場から区域をなくすという明確なビジョンは、フィジカル AI のもう一つの進化の形として、世界からも注目を集めています。技術の深掘りという点では、日本の大手企業の基礎研究も欠かせません。ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、ソニー AI が開発した卓球ロボットが、フィジカル AI の限界を押し広げています。卓球は飛んでくる球の軌道を瞬時に予測し、ミリ秒単位で前進を制御する必要があるため、ロボティックスにおいて極めて難易度の高いタスクです。
ソニーはこの課題に対し、高速な視覚センサーと深層強化学習を組み合わせ、人間のような滑らかな動きと適応力を実現しました。これは単なる娯楽ではなく、変化し続ける物理環境にロボットがリアルタイムで対応するための重要な研究です。この技術は将来的に家庭内での複雑な家事支援などへの応用が期待されています。最後にヨーロッパでの動向です。フリックダイレクトによりますと、パリで開催された欧州最大級のテックイベント、ビバテック2026において、人型ロボットが展示の目玉となりました。
これまではアメリカや中国の勢いが目立っていましたが、欧州でも介護やサービス業向けに人間との親和性を重視したロボット開発が活発化しています。
デザイン性やプライバシー保護といった欧州独自の視点が人型ロボットの社会実装にどのような影響を与えるのか、今後のグローバルな市場競争に新たな風を吹き込みそうです。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。